ダイエット研究所。さ、というわけで、もう時間の感覚は全くわからない中をお送りすることになりました、うん、こちらダイエット研究所なんですが、
はい、
お送りするのは、主任研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何をよろしくなのかもう全くわかんなくなってきてますが、
ですね、大変ご無沙汰しております。ただ、
ね、
永井さんとは会ってるからね、なんか、
そう、なんか久しぶり感は正直
そんなにはない
んですよね。全然ないんですよね。
もっと言うとですね、永井さんとお会いした翌々週とかかな、要は先週なんですが、群馬県に2泊3日しまして、
なのでそれは知らなかった、
その時はね永井さんとは会ってないんですが、
はい、
なんとなく群馬に2泊3日でいたので、永井さんに会った時のことを思い出しながら言ってたのもあり、なんとなく全然こう久々な感じがしないんですが、番組自体はなんと最後に配信していたのが4月23日の第16回、
そうすると
およそ3ヶ月、
そうですね、もうほとんどジャスト3ヶ月ぐらいの熟成期間を経て、
はい、ただ、収録している音源はあるはずです。
はい、
ただねこれ怪しいのがメモにね日付が1個書いてないんですよ。まあ、16回が配信されていて、
はい、
17回のメモに、収録日って大体入れておくんですが、
はい、
ここ抜けてましてファイルの保存日が、24日になったので24日ってとりあえず入れちゃったんですけど、
はい、
その次の18日を見ますと第18回も4月24日収録と書いてあってですね、
はい、まあ、同じ日にファイルを保存したっていうことなんでしょうね。収録自体は2回やってますからね、それぞれ、
別の日にやってるはずなんですよね、
はい、
なのでこの日付を頼りに収録した音源探すんですけど、なのでこの後ちゃんと探し出せるか非常に不安なんですがまあなんせ4月20何日か、まあ、あるいは24日があれなので、その1週間前と考えると17日近辺、まあ、それぐらいに、収録した第17回をこの後聞いていただくわけですが、
そうですね、もう季節が全く移り変わって実は研究員の皆さんが、
はい、
世に出る前に、はい、ものすごくいろいろと頑張ってらっしゃる方がたくさんいますね。
はい、
ものすごいダイジェストみたいな感じで後々多分皆さんに近況をお伝えすることになるんだろうと思うんですが、はい、
なんか半助どこ行ったんだ事件が発生しているみたいな、
そうですね、それはすごく心配されるんですよ僕は研究室にまあそんなに頻繁にではないんですけど、はい、入れる限り入って、
はい、
皆さんの進捗状況に対していろいろと話をさせていただいたりすることを、
はい、
なるべく機械的に持つようにしてたんですが、
はいはい、
もう半助さんはどこに行ったんでしょうっていうのを、うん、皆さんが聞きたいけれどもはばかられるみたいな空気が非常に漂っておりまして
本当ね申し訳なかったですね。まあね、何しかボタボタしておりまして、まあ、とりあえずですね、まあ、近況的に言いますと、
はい、
学校が夏休みに入るので学校関係の撮影はとりあえず一旦小休止と、
あー、なるほど、そうか、
いうことになるので少し落ち着くかなという感じですよ。
そうですね、そうですね、
まあ、ただね、この間永井さんとお会いした時にやっていた仕事が、もうすぐちょっと大詰めな感じなので、
あ、
お会いした直後もね一回ピークが来てたんですが、その後一回落ち着いてもう一回、まあ、今度は最後の総仕上げ的な感じのあれが週明けにやってくるので、
うん、
それを超えると本当に落ち着くかなとは思うんですけどね。
まあでもやっぱり夏休みに入って一段落なんですね。
まあそうですね、学校関係が ないとちょっとだいぶ違うので、少し時間的には余裕ができるかなという感じではございますが、
あと聞いてる方が多分あの本当にこれはなんだろう、すごく皆さんとのイメージのギャップがあるんだろうなと思ったんで、ちょっとここは訂正を入れておきたいんですが、
はい、
あの本当に半助さんが、
うん、
編集とか配信をする暇が全くなかったんだろうなっていうのは、一緒に同行して半助さんのもと、ちょっと僕が半助さんこっちに来てくださった時にいろいろとついて回らせてもらった日がありまして、
あ、そうですね、あの時はありがとうございました
、であの本当にあこれ忙しいって言いながらも余裕があるとかいう話ではなく、本当に時間の取りようがないんだなっていう状況だったのを、
うん、
多分皆さんにお伝えしておかないと、
はいはいはいはい、
全くピンとこないんだろうなと思うんですよ。あの本当に時間が取れなかったと思います、
うん、
あのこれは弁護するわけではなくて、状況として時間が取れなかったっていう状況だったんだなっていうのが非常によくわかりまして、
まあね、まあ正直細かいところで言うと、何日かこう何て言うのかな、 半日もないかな、例えば7時8時ぐらいに家に帰れました、
はい、
で、まあその後帰って何もないっていうことはまずないので、まあデータのバックアップを取ったりとか、その撮影したやつをコピーしたりとかして、まあ1、2時間ぐらいは精神的にちょっと余裕があるかなと思って、その時に1本ぐらい出そうと思って。てるんですけど、コピーしてる間に寝ちゃうとかね、
はいはい、
もう本当にそれぐらいな感じだったので、まあ
まあでも致し方ないかなっていうか、あのね、あの配信ができないのを致し方ないって言っちゃうのはどうかっていうのもありますけど、でも多分時間はなかったんだなっていうのが、
そうすね、
大変よくわかりまして、
ちょっとね今までの感じとちょっと違って、その撮影が数が去年よりまたちょっと多くなってるっていうのもあったんですけど、その永井さんと手伝っていただいた、絡みのお仕事が同時に動いて いき、
はい、
でそのために使うツールの特訓も並行してやりみたいな、そこら辺がねもういろいろと、あの機材の準備とかすごい時間取られたかな。
そうですね、
あの後もまたちょっと進化したんだよ。なのでまたちょっとなんかが機会があったら見てもらおうかなと思いますけど、まあちょっとそんな感じでバタバタしておりますが、ちょっと落ち着きましたので、ちゃんとここからまた配信が再開できればなっていうのと、まずはその溜まってしまってる分
ね、
なるべく早いうちに、皆さんにお聞きいただきたいなと思っております。ですね、はい、おそらくですが、ちょっと音源がね探せてないので、おそらくという言い方をちょっとあえてしておきますけど、17回、18回、19回、あれ19回はないのか、17、18だけだっけ。
いやでも3本ストックしてあるんですよ。
あ、じゃあ19までか。
そうですね、一応幻としてはあの3本あるはずなので、
はい、ね、なので19まで3本、まあ、今日お聞きいただくも含めてね3本ありますので、これはちょっとあのフォトスクランブルも昨日のうちに3本まとめて出すみたいな、はい、ちょっと荒技を1日のうちに3本出すみたいなことをやっておりますので、こちらも負けずに、まあ、3本立て続けていうのもあれなんですけど、まあ、あんまり間を空けずにトントントンと出していこうかなと思いますので、
まあ、そうですね、そうですね、まあ、楽しみにしてくださってる方も
いらっしゃるのでね、
はい、ただ3ヶ月なので諦めて忘れられている可能性もあるなとは思いながらではあるんです
が、解除されている方も結構いるだろうなっていうね。あのね、今までいろんな番組僕も聞いてきてたんですよ、その、
はい、
配信を始める前とかね、
はい、
1ヶ月空くのって結構あったんで意外とほっとくんですよ、
はいはい、
で、ああ来た来たって楽しみに聞いてたりした番組もあったんですけど、さすがに3ヶ月になるとね、あ、もうこれ終わったなって削除した番組もあったので。
そうですよね、
3ヶ月になっちゃうとね、だから多分同じように削除された方もいらっしゃるんじゃないかなという気がするんですが、
そうだからそれも大変、あの悲しいなと思うのと同時に、逆にあの意外とですね、ツイッター上でいまだにあのシャープダイエットラボでハッシュタグをつけて、
うん、
毎日のように何かをつぶやいてくださる方が、はい、ガンダルフさんをはじめとしてですね、
はい、
結構未だにいてくださることに僕はもうものすごく胸が痛くてですね。
そうですね、なのでまあ登録削除せずに残してくださっている皆さんのためになるべく間隔を空けずにちょっと今溜まってる部分は配信したいなと思いて急遽永井さん捕まえてこの事情説明前振りを撮らせていただいておりますが、
はい、この話がだって今収録に至ってますけれども、
はい、
今日話持ち上がったの2時間ぐらい前ですからね。
そうですね、フォトスクランブルの方で、スノーさんが個展をするのに公開収録をすると、
はい、
言っていたのも前日に告知を出して、3本まとめて出してですねそれでも来てくれる人がいるってちょっとびっくりですけどね。
非常にまあありがたいというか告知機能として働いたのかどうかっていうのは若干疑問が残りますが、
はい、この番組ではお名前出しても分かるんだよね。ケンさんがね、
はい、
3本出したら3本とも全部聞いてから来てくれたっていう。
すごい、さすがですね。もう本当にリスナーさんの鏡として。
前日ですよみたいな話ですけどね。前日になって3本出してそれを全部聞いてから来てくださったっていうね、久しぶりにお会いできてよかったですけどね。まあそんなあれが一段落つき、それもだからね、一応みんなにご覧いただくための画像をプロジェクターで出すために写真を貼り付けて準備したりとか、なんかやったのも結局金曜日の夜からかな。そんな感じだったので、でそれが終わりほっと一息ついたところで、まあ青内さんとかね、菊一之助さんとかも来てくださってて、
お
ー、いやー他の番組もねーみたいな話になって、ダイエット研究所早く出した方がいいんじゃないですかって言われてね。
まあそうですね、ここのところの研究所なればものすごい出ると言って出ない話が何度だみたいなムーブメントが若干ありまして、
はい、なので
まあでもそれに対してはごもっともだとしか思いようがなく
で冷静になって、いやいやもうこれ時間できたから出すつもりだからとは思ったんだけど、よくよく考えたらもう4月に撮った音源をそのまま出してもわけわかんなくなるかもなと思ったので、
まあ、そうですね、でしかも3ヶ月経っているんで本当に研究員の皆さんが研究を重ねてくださっている部分が全く闇に埋もれたままだっていう
ということもあったので、ね、ちょっと、事情説明を前にくっつけさせていただいて、まずは、17回、
はい、
この後お聞きいただきますが、月何度も言ってますが4月24日近辺、おそらく17じゃないかなと思うんですけどね、はい、あやふやになってしまっているこの音源、
まあ、でも春先花見がちょうど終わりました、うん、ゴールデンウィーク手前です、うん、ワールドカップまだ始まっていませんぐらいの時間軸と捉えて聞いていただけると、
そうですね、
ちょうどいいのかな。
そうでね、このメモにね見たらね、メインのところにね、はい、この回が配信される頃にはって括弧書きがあって、痩せるのが楽な季節到来って書いてある。ドンピシャかな、
まあ、そうですね。まあね、言ったら今真っ只中に入ってるっていうことで。
到来っていうよりもう入っちゃったみたいなね。そんな感じですが。まあそんな、第17回。一応この頃まだ動いてたんだよ、俺。ぼっちバスケ60分、自転車80分、プール90分とか書いてある。
ああ、動けてますね。なんだかんだで。
動けた時ですね。まあ、そんな時代のっていうか3ヶ月前の音源ですが、ぜひこの後、懲りずに聞いてやってください。
はい、よろしくお願いいたします。ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は上級研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。眠いです。
それはあれですか、あの九段のイリーガルなお仕事が順調に
あ い, や
いるからっていう。
いやいやいや、ね、今日1年ぶり近く、危うく1年経っちゃうところだったんですが、1年経たずでギリギリ、プールに行ってまいりまして、
おー
1時間半みっちり水の中にいて、いや意外といけるじゃんなんて思って帰ってきたんですが、
はい、
だんだんと疲労がですね出てきて、
まあそうですよね、意外と水の中では動くけれども、上がった後のいわゆる倦怠感がものすごい襲い方をしてきますよね、うん、久しぶりだと
来ましたね、あきつと思いながら、
そうですね、あの結構なんふわふわする感じといいますか、
あ
体全体に眠気が覆われる感じって言いますかね、非常にあの
心地よい疲労感といえば聞こえはいいんですが、眠いっす、
はい、何も考えずに眠れたらもう最高
と、ね、あそうね、このあとそのまま寝れるんだったらもう最高な感じと爆睡できそうな気がしますが、今週頑張りましたよ、ぼっちバスケ行きました、
はい、
1時間ほど、
あじゃあ少し時間的な余裕は生まれてきた感じ、
そうですね、少し出てきた感じで、ぼっちバスケ1時間やって自転車80分やって、今日プールなので、久々にこう運動するぞっていう、その仕事の合間に歩くぞとかそういうことではなく、
はい、ちゃんと動くために時間を取って動いたみたいな、
取れたっていう久々な感じがしますが、いやーなんかどれもやっぱ楽しいね、
まあ、体はやっぱりあの使えて後に、うん、あのやっぱりやっとけばよかったって割と毎度思う、
ね、毎度思うパターンですけどね。ぼっちバスケはもうね、バスケットボールベコベコになってるし、自転車のタイヤもベコベコになってるし
ちょっと待ってください、それは両方とも空気を入れると解決したりとかする感じ、
うんうん、まあ解決するんですけど、いやこんだけ使ってなかったんだなっていうかさ、
ああなるほど、
うん、あバスケットボール自転車のやつはね結構頻繁に入れないといけないタイプの自転車なので、
まあ、ね、
想像はついたんですが、バスケットボールこんな空気抜けるもんなのかみたいな、
いやいやあのバスケットボールの種類にもよると思いますよ、
点々ボールだからいけないのかね、
多分空気が抜けやすいんだと思います、
あベコベコだと思って、試しに一応丸の形はあったので、
はい、
カバンから出して道路にベンってやったら全然戻ってこなかったもんね。
すごいですね、あのカバンからバスケットボールが出てくるっていうのは結構笑うセールスマンみたいな感じ。
ああのね、駐車場からまあ歩いても5分もしないぐらいなんだけど、
はい、
どうせ自転車も乗るしっていうので、あのリュックに入れてあるんですよね。
はいはい、常に入れてあるん
です、ね。そうそうそう。でそれを背負って自転車で、バスケットコートに行って。でそこでこうリュックから出してみたいな感じなんですけど、
そこだけ聞いてるとすごくなんかアメリカンスタイルな生活っぽいですよね、
うん、で、まあ、久々に行ってまいりまして、いや30分ぐらいのつもりだったんだけど、やっぱ久々で楽しくてね、
で倍の時間
1時間ぐらい、あ結構やっちゃったなと思って、自転車乗るのもしたかったので、日が暮れちゃうからもうやめとこうかとかっていうぐらいだったんですよ。
結構でもね、その日バスケやって自転車やってっていうことで考えると2時間超えて動いてますもんね。
そうですね、長かったかな、その日はもう半オフ、まあ、夜ちょっと作業しようかなとは思ってたんですけども、昼間はもう、家で作業だったので、
ああなるほど、
どうせだったら日のあるうちに外行った方がいいなと思って、
そうですね、
半分こう放り出してですね、もう昼間は運動に使おうと思って、その日は半分オフみたいな感じでやってきまして、で自転車も久々だったので、結構快適に意外と乗れるじゃんみたいなのがあったんだけど、折り返しする時点でもう足がパンパンになっていて、
まあ、まあ久々ですからね、
いや、やっぱりこんなもんかと思って、まあそれで80分になってしまったわけですが、
でもまあでも汗結構出たんじゃないですか。
ああ、もうこの時は結構かきましたね。結構ダクダクではなかったですけど、
まあでもじんわりと、
うん、しっかり汗かけたかなっていう感じはしたので、久々に楽しかったですよ。自転車も楽しかったし、バスケットも楽しかったし、
はい、あとはまあこれがね、願わくば週のどこかでもう1回ぐらいできてると非常に、
そうですね、3回っていうのがあったんで、うん、
このいいんだろうなという、
バスケ一旦月曜日だったかな、でそのもう1回挟んでプールかなと思ってたんだけど、結局2回しかできてないので、もう1回どっかで挟みたかったんですがね。
そうですね、まあ、あとはね、今だと自転車とバスケが一緒の日っていう感じになってたんで、
うんうんうん、
それがまあ分けられても時間的にはちょうどいい感じで動けるのかなと。
あ、そうですね、違う
一回がね割と長く動かれてるようなので、
今回そんな感じになっちゃってますけどね。まあ、天気が悪くなるっていうのがなんか分かってたんで、前半にバスケと自転車、バスケもだからあれだったんですよ、空いてなかったら自転車にしようかなと思って、でバスケが空いてたからバスケやっとこうと思って先に優先して、
うん、
だけど自転車も乗りてえなっていうので自転車も行き、でその後もう一回行く予定ではあったんですよ。
え、何ですか、もう一回って、もう一回バスケをやるってことですか。
あ、違う違う違う、月曜日ぐらいだったので、か水かどっちかで行こうかなと思ってたんですよね。で木曜日はちょっと、カメラを出しに行ったりしなくちゃいけない予定があったので、か水のどっちかでもう一回行って、で週末天気が崩れるって言ってたから自転車は乗れないから、じゃあプール行こうかなと思っていたんですが、1日がやっぱ結局取れず、まあ今回2回になってしまいましたけど、でもようやくなんか運動のための時間みたいなんで、ね、取れ始めまして、
そうですね、少しね、忙しさが、
うん、
余裕が出てきた感じで、
うん、
まあでも何でしょう、久しぶりに感覚第1弾としては結構動かれたんだなっていう、
うん、まあでも楽しいね、やっぱりプール久々でしたけど、久々に行こうと思ったら、バスケはボール空気ないし自転車は空気なかったんですが、
はい、
プールはね帽子がなかったです。
ああ、やっぱりそういうか、これで水着がないとかだったら大変だなと思って
水着はあったんですけど帽子がなくて、探したんだけど分かんなくて、あと水中メガネは車に包んで転がしっぱなしだったのを記憶があったので、メガネはあるなと思ったんですが、耳栓がなく、
まあ、
まあまあ始めた頃は耳栓なしでやってたんだけどね、もう今あれを使うようになっちゃってからはなしだとちょっと嫌だなと思って、急遽帽子と耳栓と購入し、久々に黒バームをインして、
はいはい、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、
で、行ってまいりましたよ。黒バーム飲んでからちょうどね着く時に、相棒が始まっていたので、
まあ夕方からやる昔の相棒ですね
昔の相棒、ちょうどね亀山くんが最後の会だったので、向かってる途中音だけ聞いて向かってたんですが、駐車場止めて帽子と、耳栓を買ってもう一回車に戻り、バームをインしで、相棒を見ながら1時間待って、これで黒バームが体に行き渡ったろうっていうところで行ってまいりました。
おお、いいじゃないですか、非常に。
時間もね、子供がちょうどね、まだ亀山くんが結構ハッスルしてる間ちょろちょろ出てきてたんで、
はいはい、
これ終わる頃ちょうどいいかもと思ったらちょうど境だったみたいで、終わって入ろうとしたら一緒にゾロゾロと後ろから子供たちがいっぱいついてくるぞみたいなちょうどその水泳教室の時間の境だった、
学校終わってちょうど始まるぐらいの時間帯のところですもんね。
ね、考えりゃそうなんだけど、なんか6時じゃないや、5時ぐらいか。だからなんかちっちゃい子たちはもう帰る時間だろうと思っていたら、そんなことはなかったと。もう子供たちと一緒に着替え、なんか子供たちに紛れてプールサイドに出るみたいな状態だったんだけどね。
それは子供たちに教える人が、あれ今日一人大きい
大きい人がいるぞみたいな、本当でもそんな感じだった。なんかえっていう顔されたからね。でもね、半分だからその水泳教室に取られちゃってたんですけど、
はいはい、
半分はやっぱガラガラね。今狙い目かもしれないですよ。
まあでも本当に習慣化してる人じゃないとね、今の時期水泳ってなかなか手をつけてないでしょうしね、うん、あと時間帯も多分ね、普通にお仕事をお勤めっていう形でされてる方だと、その時間ってちょうどお仕事を終わるためのラストスパートが終わるくらいの時間じゃないですか。
まあまあまあまあ、
だから多分あと1時間とか1時間半ぐらいしてからいらっしゃるパターン、
ね、いやでもね、5時ぐらいから入って7時ぐらいまでいたけど、行った時泳ぐレーンがもう一つしかないんですよ。
はいはい。
そこが二人いたのかな。でも俺がウォーキングで100歩いてる間に一人いなくなり、一人だけだったんですよ。でウォーキングのレーンは空。貸し切り状態。すげえ。いいやとか思って、今はチャンスかもしれないですよ今の時期。
多分あと今度スポーツクラブとかで持っているプールとかになると、カニ、
うん、
さんが多分8時とか8時半ぐらいまでは結構ピークでいらっしゃるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうするとプールが多分その頃って、
うん、
まあ水の中でね、当然水泳の教室もあるでしょうし、
うん、
水中エアロビクスみたいなので、いわゆるアクアプログラムって言われる種類のお水の中のいろいろなプログラムがちょうど展開する時間だったりするんで、
うんうん、
かなり動くのが、泳いでてもそのクラスの人数が作り出す波に押されて全然進まないとか時間なんで、
うんうん、あ、そういうのもあるんだ。
そうなんです。スポーツクラブだと多分そういうのがちょうど一番たくさん詰め込まれてる時間で、
うん、
逆に自由に泳ごうとか歩こうと思うとレーンが足りなくなってたりとかして、う
ん、はいはいはい。
で、隣から大人数が作り出す波にものすごく翻弄されて動けないまま時間がかかるというケースは結構ありますね。うん、
結構ね、泳ぐ、あれが、人がいっぱいだったりするとね、タイミングを少し間を空けるとか、そんな感じのあれをしなくちゃいけないのが面倒だったりするんですが。
そうですね、気を使いますよね。うん、相手との距離感だったり、ペースだったりみたいな。
そうそうそう。もう今回は全然、快適でしたね。もう一人泳いでたんですけど、遠泳っていうの、ゆったりとした動きで、
はいはい、
ノンストップでどんどん往復してるような人だったので、ちょっと間を空けて泳げばちょうどいいぐらいな感じだったの で、ウォーキングの方に移ると貸し切り状態だったからすごい楽でしたね。快適、久々に来てすげえ快適と思って行ってきましたが、久々に行った割には、あ、結構行けそうとか思って、途中やっぱしんどいタイミングもあったんですけど、
はい、
また無敵タイムがやってきまして、
まあバームの力ですね、
てってけてってってみたいな状態だったので、あ、これもう一回頑張ろうと思って、でここからが燃えてるって前永井さんが言ってたような気がすると思ってですね、
はい、
ここで上がっちゃもったいねえぞと思って、そこからもうちょっと200ぐらい泳いで、残念ながら1キロは届かなかったんですが、何歩泳いだっけな、800泳いで900歩いたんかな。
おー、でも結構いい運動量としてはかなりいいところで確保できました ね、うん、
ね、ちょっとこれなら1キロいけるかもと思ったんだけど、やっぱ久々でさすがにそこまではいけなかったっていう感じだったので、
まあまあまあ、でも1回の水中運動っていうことを考えて 1500m 以上いけてるのであれば、
うん、
かなり質が高く動けたんじゃないかと思います。
やっぱ最後の一声が200ぐらいがやっぱ結構聞いたっていう感じがして、最後はサウナを入ってたんですけども、
はい、
サウナ結構粘ったりするんですけど、もう今日はダメと思ってやめて出てきた感じだったんですけどね。まあでも久々に動いたいう感じはありましたよ。
ね、多分だからその反動が今ものすごい来てる。
うん。多分今日は爆睡。まあいつも爆睡なんですけど。
まあまあまあでも、かなり深い眠りにね、多分落ちれるんじゃないかっていう感じですね。うん、
それとね、今週もう一つ、はい、活動量系のお話を先々週ぐらいからチラチラしておりましたが、
はい、
活動量系は買ってないんですけども、
はい、
iPhone でいいやつ見つけました。
ほう、
ウォーカー M7 っていうアプリを見つけまして、
はい、
いわゆる万歩計なんですが、
はい、
これアプリ立ち上げてなくてもいいみたい。
あ、そうなんですか。
うん、これね、M7 っていうのはなんかチップだかなんかのプロセッサーだったっけかな、
はい、
の名前らしいんだけど、はい、iPhone の中にその M7 っていうなんか
入ってますね。いつもほら新しい iPhone が出るときってそのあたりのいわゆるスペックが詳細に記されていて、うん、今回の売りはそのあたりだったんですもんね。
この M7 っていうのが勝手にその、移動したいろんなセンサーを駆使したデータを保持するみたいなんですよね。
ああ、なるほど。
で1週間分ぐらいは溜め込んでくれてるみたい。
へえ。
でそれをもとに、算出するみたいなんですよ。
ああ、そうかそうか。それであれば立ち上げておかなくても自動的にバックアップされていたものをデータにして作り上げてくれるっていう感じなんですね。そう、
なので1週間に1回、まあソフトの説明ではできれば1日1回ぐらいはって書いてあるんですけど、
はい、
まあそのチップの中に1週間は溜め込められるっていうことらしいので、1週間に1回このソフトを立ち上げれば、その記録を吸い上げてくれると。で実際ね、これ新しくインストールするじゃないですか、
はい、
で一発目立ち上げると、その日から遡った1週間分のデータが作られる。
へ
え。なのでちょうど1週間分は過去のものもだから吸い上げられてきて見れるんですよ。
それが例えばグラフになってたりとかでデータ化されてる感じなんですか。
う
ん、
ね、ウォーク、アルウォークとランと別で見れたり、ウォークとラン足したもので見れたり、要はステップ数と、移動距離と、消費カロリーと、どの時間に動いたかみたいな時間帯でこんだけ動いたっていうグラフが出ます。
ほう、
はい、結構まあなんだろう、これまで言ってきたようなフィットビットとかあれに比べると内容としては項目が少ないのかもしれないんですけど、まあ万歩計のちょっといいやつみたいな感じで、
iPhone さえ持ち歩いていれば、うん、その部分の動いた記録は残しておいてるってことですよね。
そう、だから仕事の時にどんだけ動いたかとかみたいなやのは意外と分かるかもしれないなと。でその遡った1週間分のやつを見たんですけど、まあ歩数が正確に合ってるかどうかみたいなのはあんま気にしていないんですが、確かにね、ちょうど、まあ、この収録してるのが 18?
はい。
で、昨日かなんか発見して入れてたので、僕の場合は10日からデータがあるんですよ。
はい。
で、だいたいね3000から5000ぐらい、あ、5700っていう日もあるな、な感じなんですが、
歩数で、
うん、で日曜日、
はい、
142歩移動距離 0.11 キロ
それお家の中で動いてるにしてものすごい少ないですよね。
てかもう本当にね、これ iPhone はね、夕方までベッドの脇に置きっぱなしだった日なんだよねとか思って。
ああなるほど。でまあそうですね、だって厳密に言ったら iPhone が移動した記録をつけてくれてる。
そう、まあそうなんですよ。だからそういうことをしちゃうとこんな形になってしまうと。この日ね、買い物やらで出かけたりしてたから結構ホームセンターとかうろうろしたからね、期待して振ってみたんだけど142とか思って。
そうか、まあ iPhone の記録としては点で動かなかったですよっていう話なわけですね、
う
ん、
そう、その買い物してる間中 iPhone 持ってないことすら気づかずにずっといてですね、家に帰ってから電話したのにみたいな電話がいっぱい入ってきたというね。
なるほど。
ごめんなさいっていう、そんな状態だったんですけど。
ああ、まあ、でもまあ便利です、
ね、うん、気にし、iPhone のやつもあるよっていう永井さんから聞いていた時にちょっと気になってたのは、立ち上げるのを忘れたら一緒じゃねえとか、バッテリーがどうなんだろうとかいろいろ思ってたんですけど、
はい、
で最初に探したやつはやっぱレビュー見るとバッテリーがねっていうのが結構書いてあったんですよ、
はい、
で、そこからさらにいろいろ探してたら見つかったんですけど、バッテリーも全然減らないしみたいな。で実際、そこから昨日今日と使ってますけど、全然減りません。それまでの使用感で減る感じと全然変わんない感じ。
そうですよね、稼働させていてデータを取ってるわけじゃなくて、極端なこと言えばある一瞬だけデータを吸い上げるっていうことですもんね。
そうそうそうそう、立ち上げた時に、それまでに吸い上がってなかった分を吸い上げてくれるだけなので、
うん、そしたら非常にやっぱりバッテリーとかはセーブしてくれますね、確かに、うん、
なので本当にこれは非常にいいですよ。でしかも無料。
ああ、でもまあ無料でそれだけ記録が取れていたらね、
うん、
ある程度動きが自分が普段どれくらいできているのかっていうのを確認したいっていう方だったら十分かもしれないですね、
うん、なので非常にこれはいいなっていうことで、まあ、下に広告が出るので200円か300円だか払うとその広告が消えるっていうことみたいなんですけど、でもそれもね別にあっても全然気にならないぐらい下にちょろっと出てる感じなので、デザインも結構フラットデザインって言えばいいんですか、
はい、
っぽい感じのデザインで、デザインも結構いいですよ。
あとはあれですか、立ち上げるためにこのアプリを評価してくださいみたいなのが毎回画面上に表示されるとかもなく。
あ、それはまだ出てないかな。これしばらくすると出始めるのかな。
どうなんでしょう。なんかフリーのアプリで性能の高いものはなんかそういうものがちょいちょい出始めるかなっていう印象が個人的にはあったんで、
うんうん、もしかしたら出始めるかもしれないですけど今のところ
でまだ出てないんですね、
うん。M7 コプロセッサーっていうものらしいです。加速度センサーとかジャイロスコープ、はい、コンパスなどから、送られてくるモーションデータを処理するプロセッサーが入っていて、それが溜め込むみたいです。
ウォーカ
ー M7 だか M7 だかよくわかんないけど、
はい、賢い、
アプリ、これ iPhone 使われてる方は。でなんか Android 系のスマホとかってもうこういうのがついてんだってねって言われても、永井さんも iPhone だからわかんないか。
そうですね、ピンとこないというか、僕 Android に関してあんまり使ったことがないので。
なんかね、万歩計みたいなのついてるのが多いんだって今。
あ、元々の機能の中に。
うん、そうそうそう、ガラケーでも、他の番組で一緒にやってます、スノーさんは、
はい、
ガラケーだそうなんですけど、
はい、
万歩計ついてるって言ってました。
あ、でも、僕も、いわゆる普通のフィーチャーフォンって言われるボタンをポチポチ押す携帯も持ってますけど、
うんうん、
それはやっぱり歩数計ついてます。
やっぱそうなんだ。やっぱ多いんだね。
うん、ついてはいません。ただ、 ね、必ず携帯を持って動くっていう感じじゃないことも多いので、
うんうんうんうん、
特に僕はお仕事の性質上携帯を持ってない瞬間も絶対的にあったりするので。
ああそうかそうか。
そうなんですよ。だからまあ身につけていると楽だなっていうのと、そういえばあの、うん、フィットビットの話をこの前からちょくちょくしていますが、
うん、
今週フィットビットさんからメールが届きまして、
ほう、
あの正直僕あんまり立ち上げてないんですよ。記録はつけといてもらえるとありがたいなと思ってはいる感じなんですけど、うん、そしたらあのメールアドレスを登録するんですね、フィットビットって、うん、そうするとメールがある日届きまして、
うん、
要は今週1週間のデータっていうのをメールで送ってくれて、一番よくできた日と一番残念だった日みたいなのを毎週教えてくれるようになったらしいんですよ。
へ
ー。だからまあ自分でも全然そこは意識してなかったんですけど、
うん、
いわゆるログを取っておいてくれて、
うん、
データ化してくれて毎週メールを届けてくれるっていう流れになったらしくて、
へ
ー。だから全部まんまグラフで見れるんで、うん、いわゆる毎日チェックをしなくても、
うん、
1週間まとめてとか、あの本当に1週間の中の動向っていうことであればそれを確認すれば十分っていう感じに教えてくれる親切機能がフィットビットに備わっていることを今週知ったっていう。
へえ、そっかそっか。やっぱでもね、そういう専用、ある意味専用機なわけじゃないですか。
まあそうですね。
そういうものの強みっていうのはやっぱあるよね。
うん。だからまあそれはそれで、あ、そこをしてくれると非常にあのチェックができて便利だなと思ったっていう感じで。うんうんうん、で僕もあのフィットビット毎回毎回立ち上げてる。っていう感じではないんですね、
うんうん、
それなんですよ。自動的にログを取っておいてくれて、
うん、
まとめてデータを送ってくれるっていうサービスが展開されていることにちょっとびっくりしたっていう、
うん、なんかねこれから今度撮影の方がそろそろ遠足やらが始まってきだすので、
はい、そうですね。
そういう時にどんぐらい動いてるかっていうのはちょっと楽しみなんですけどね、これから、ね、
確かに。でもあれってどうなんですかね、状態によってはっていうか、あのストラップ状に例えばかけるような感じにしておく方だったり、
うん、
あとベルトループのところに引っ掛けておけるようにする方だったり、
うんうん、
手に持つ方とかポケットに入れる方とかそれぞれいらっしゃるじゃないですか、
うん、あとね、もう気になったのは車で移動した時
はい、
2とか持ってどうなるんだろうと思ってたんですけど、
そうなんです。だからどこまでその、ね、多少ずれるのはまあ致し方ないとしても、
うん、
差し支えがないぐらいまでのデータが取れるんだろうっていうのはちょっと気になってたりしたんですよ、
うん、その付け方、僕の場合はもうポケットにそのまま裸で突っ込んじゃっているので、
はい、まあでもそれだとね、体の動きとは非常に近いから、
うん、
いわゆるジャイロセンサーとか加速度センサーはかなり正確に働きそうな感じじゃないですか、
はいはいはい、
だから何かあの首から下げずストラップみたいなものに入れてブラブラさせておいたら NG なのかなって思ったりしたんですよね。
かもしれないですね。で車はね、その過去にのでん過去の吸い上げたデータを見て車で移動が多かった日とか見るんですけど、
はい、
そういう時はステップ、まあ、これステップ数で出るんですけど、まあ、歩数が少ないんで、あの車で移動してる時に助手席に僕は転がして置いとくんですけど、
はい、
そういうのはカウントされないみたい。車は多少振動があるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうの拾っちゃわないのかなと思ったんですけど、意外とそれは拾ってないっぽいですね。
もうじゃあやっぱりセンサーとかプロセッサー自体は非常に賢く働いているから、
うん、
人間の挙動に近いものをちゃんと
カウントしてる
っていう感じにはなってるんですね。へ、
うん、
ま
あ、結構意外と正確かもっていう感じがしますけどね。
でもね、花見離さず本当にポケットに入れて普段から iPhone を使ってますよっていう方だと、
うん、
非常に半助さんが今回紹介されたものは使い勝手が良いですよね。
そうですね、新たな出費をなくてもとりあえず使えるっていうのと、
ま
あ、
そしてすぐ始められるっていう、
うん、なおかつか1週間分は過去のも拾ってくれるしみたいな。で立ち上げっぱなしじゃなくていいしっていう、思い出した時にこれを立ち上げて見てみれば歩数が記録されてるみたいなの、これは結構いいかなと。
そうですね、それだと非常に、ね、使いやすいっていうか、ちょっとうっかり立ち上げ忘れたとかっていうのがなくていいですよね、
うん、 まあ僕みたいに iPhone を置いてどっか出かけちゃうようなことがなければ、ほぼ動いたあれは把握ができるんじゃないかなと、
うん、そうですね。だから一番大事なのが iPhone の記録を取っているっていうことを忘れちゃいけない。
そうそうそうそう、ね、あなたのじゃなくて iPhone のを取ってるのよっていうね。
iPhone のログを取ってるからねっていうことを常に頭に置いておいてっていうことですね、うん、使うときは、
ね、なので、まあ、これちょっと使って余裕が出てきたらフィットビットなり、フィットビットとかになると今度あれでしょ、階段の上り下りとかが、
そうですね、チェックできるようになってるものもありますね。今は多分知らないうちに今バージョンアップとかするんで、うん、たまに画面を覗いたりすると、あ、階段が追加されてるとか、
うんうんう
ん、そんな感じになったりはするので、うん、まあ、その辺もカウントされつつ、あとフィットビットで単純に良かったなと思ったのは、睡眠のカウントは結構しっかりしてくれてることなんですよ。
あ、はいはいはい、
で要は睡眠の浅いタイミング深いタイミングっていうのも確認ができるんですね、
うんうんうんうん、
まあ、だからそこは単純に、あ、こんなに実は意外といわゆる眠りが浅い状態になってるんだって思ったりとか、
うんうんうん、
あ、意外とこのぐらいは起きちゃってるにカウントされるぐらいの時間なんだっていうふうに確認できたりするのは、うん、
なるほどね。
うん、だから長く寝ている時が、うん、例えば非常に、ね、体にとって良い睡眠が取れているというわけでもないんだなということだったり、
うんうんうん、
短い間でもものすごい深くしか眠れてないんだなと思って、まあ、短くても非常に質の良い睡眠が取れている時もあるんだなというのを確認できたりというのは個人的には、あ、そこはちょっとありがたいなと思ったり、
あ、なるほどね、
しましたね。
そっかそっか。まあ、そんな感じでウォーカー M7、よろしければ iPhone 使われている方は試してみてはいかがでしょうかと。
そうですね、ぜひちょっと使った感じでね、またうん、レビュー的な感じで感想をいただけたりするとありがたいかな。
そうですね、はい、私もちょっと使ってまた何かの時にお話しできればと思ってます。
はい、
で、後半今週のメインテーマ始めていきます。
はい、はい、というわけで今日はですね、もう皆さんお住まいの地域も、
うん、
かなり春モードになってらっしゃるんじゃないかなと。
そうですね。
ね、で多分都心だと、
うん、
ここ何日かは20度を超える日があったり、
うんうんうん、
夏日になったりしてるところもあったりして、
うん、
かなりだから多分普通に長袖の服だとちょっと暑いなって思うぐらいの季節が。
はいはいはい。
訪れてきていると思うんですが、
うん、
まあ、ここが実は一番痩せるっていうことを考えたときに、
うん、
楽に痩せられる季節がやってきたっていう感じ
ですね。はいはいはい。
まあ、ただ以前話をしたときに多分冬が一番痩せやすいっていう話をしたこともあるんですよ、
うんうんうん、
で多分ここがごちゃごちゃになっちゃうと思うんで少し整理をしたいんですけど、
はい、
要は痩せるのが楽っていうことはどういうことかっていうと、
うん、
汗をかきやすいっていうことなんですよね、
うんうんうん、
あとは簡単に言うとオーバーヒートしにくいって言ったらいいんですか、それが真夏のものすごい暑い時期に頑張って動こうとしても、
うんうん、
やっぱり体ってそれほど良いパフォーマンスを維持できる時間が長く取れないんですよね、暑さにられちゃうので
バテちゃう。
そうですそうです、
うんうんうん、
で今の時期だとそういった部分の心配も非常に少なく、
うん、
動きやすいし汗も適度にかきやすいし、
うんうん、
で非常に代謝を上げやすいシーズンかなと、
はいはいはい、うん、
でそれに対して冬っていうのは、
うん、
体を少しでも熱を発生させなくちゃっていう理由から、
はいはい、
脂肪が燃焼しやすくはなるんですよ、
うんうんうん、
ただ脂肪を燃焼させるピークまで持っていくのに、
うん、
ちょっと時間がかかったり、
はいはいはい、
ちょっとやっぱり寒くて動きが鈍くなったりっていうのがあるっていうだけで、うん、燃焼しやすいのは冬なんですけれども、うん、代謝を上げるっていうことで考えて簡単に動かしやすい時期っていうとちょうど今から、
うん、
まあ、夏のちょっと手前本当に6月に入るくらいのあたりまでが、
うん、
実は一番動きやすいですし、
うん、
あ、動きやすいと自分が今まであまりやらなかったようなことにもチャレンジしやすかったりするじゃないですか。
はいはいはい。まあ気持ち的にもね、ちょうどこう気候気持ちいい気候になってきて、ちょっと動こうかなっていうかポジティブになっていく感じもあるしね。
ね、動くのがやっぱり快適 っていうかね、本当にあの、うん、すごく動かしやすいコンディションになっていくっていうのと、
うん、
あと冬の時期にプールプールっていう話をしていると、
うん、
お前言ってるだけだから楽でいいよなっていう感じになっちゃうんですよ。本当はやった方が良いんですよ、
うん、
今の時期ぐらいからプールに入っておけると、
うん、
いろいろなメリットがあるので、
うん、
お勧めしやすいですよっていう話をすると、
うん、
非常にあの聞いていただきやすくなるっていうのもありまして、
はいはいはい、
どうしてもやっぱりね、あの真冬にプールプールって言ってると、
うん、
非常にあのふざけるなって声結構聞こえてくるので真剣に言ってるんですけどね、やった方が良いんですけど、
うん、
やっぱりあのどうしても抵抗が大きいっていう、
うん、それちょっとイメージしづらいよね。
そうなんですよ、うん、あのでイメージしづらいと結局体をそこに持っていきづらいので、
うん、
やれないっていう話になっちゃうんですよね、
うんうんうん、
まあだから今の時期今プール以外の部分でも良いんですよ、
うん、
あのそれこそあの走ったりとかでも良いですけど、うん、まあ、非常にあの汗をかきやすいコンディションだったりとか、
うんうん、
あと僕先週になるのかな、ちょうど1週間ぐらい前か、
うん、
あのわらびとりに山に入りまして、
わらびとり、はい、
結構な山の中を本域で取りに行ってきたんですよ、
うん、
本当にだからあの自生してる感じなんですね、
はいはいはい、
で結構広く自生してるので、
うん、
もうそこひたすら積むみたいな作業をしてで、うん、下山してくるっていうのをやったんですけど、
うん、
まあ、だからそういったことも含めていろいろなアクティビティっていう、要は野外活動みたいなことも、
うん、
様々できるし、やっぱり結構な運動量が当然あるわけです、
うんうん、
本当にあの道ができてないような山の中を入っていったり降りていったり、
うんうんうん、
まあ、だからそういったことも楽しめたり、楽しみながらできるっていうのも一つ大きいですしね、
うんうん、
まあ、だから本当にあの痩せるのが楽な季節になってきたので、今の時期に皆さんぜひ動いておきましょうよっていうことが、なるべくあの今の時期声を大にして言いたいなというのは、
うん、
あの僕最近やっぱり自分のお客さんの中で服がだんだんだんだん薄手のものになってきたり、
うん、
ちょっとやっぱり春物だと暑いんで脱ぐ機会が多くなるジャケットだとみたいな話をして、
はいはいはい、
そうすると大体もっと早くから一生懸命やっておけばよかったっていう話を皆さん
に、うんうん、
ですよ、
ま、
やってなかったんかいと思っちゃうんですけど
その毎年の恒例行事みたいな感じじゃ、
でやってたんだけどやっぱりどこか余裕があって、
うん、
自分がやっぱり今振り返ってみるとそこまで真剣にできてなかったらしいんですね、
はいはいはい、
なのでああこれだったらもっと一生懸命やっとけばよかったねって言われるんですけど、僕はあの毎回一生懸命やってたつもりだったんですけど、
うん、
やっぱりそういうギャップが絶対に生まれるもので悲しいことに、うんうん、なのでね、まあ、今の時期だったらまあまあまあまだ、ね、気づいて焦るぐらいのタイミングではあるけど後悔をするタイミングではない気もしてるんですね、
うんうん、
だからまあ今から動いていただくと十分あのやった成果っていうのが得やすい時期にもなってきているので、
うん、
ちょっと皆さんにぜひ頑張って動いていただきたいっていうのと、
うん、
あと同時に、ね、普通に新生活に入ってる方とかもいらっしゃるのかなと思っていると、うんうん、どうしても日常の生活のペースをつかむのが難しくなってきたりとか、
うん、
いう方も増えてくるんじゃないかなと思ってまして、
うん、
まあ、そうなった時に大切なのができる時に少しでいいのでまずは動いておく、動いておくっていうのは、うん、例えばあの何か運動っていうことでいちいちウェアを着てとかじゃなくても、
うん、
ちょこっとでも歩いておく、例えばバス停一つ分歩くにしても、
うん、
駅一つ分歩くにしても動けるのであれば動いておきましょうっていうことを少ししておくっていうことの少しと、
うん、
あとは少しでも食べる量を変化させるっていうことですよね、
うんうんうん、
やっぱりあの動けてない時に普段と同じように食べているっていうことは自分の体につきやすいっていうのは分かるわけじゃないですか、
うん、
だからそこであちょっと動けてないんでせめて食べる量だけは気持ち減らしてみようとか、
うん、
いうことがちょっとずつできていくだけでもかなり体に対しては積み重ねていくことが大きい変化を及ぼすことになるので、
うん、
少しでも構わないので余裕のない方はどちらかに手をつけておいていただくと後々の後悔が少なくなるんじゃないかなと、
うん、
あとはあの大人になるとなかなかやっぱりあの励ますっていうことをお互いされるじゃないですか、
はいはいはい、
で励ます人はたくさんいるんで、
うん、
あとはあのいかに自分の心に刺さるシッターをしてもらえるかどうかっていうのが大事だと思ってるんですよこう笑いながら言うとひどいって言われるんですけど、でもあの そうそう、励まし合うっていうことは非常にね、皆さんしっかりできる方が多いかなと思っているので、うん、そうすると励ますっていうのとはまた別な部分で、
うん、
もちゃんとやっといた方が良いことがあるよねっていうのを、
うん、
後押ししてくれるっていうことは必要なんだなっていうのを非常に思うんですね、
うんうん、
まあ、僕のお客さんも絶対一人じゃやらないっていう人がいっぱいいるので、
うん、
もう来たからしょうがないやるしかないみたいな感じになってる人とかも結構いるんです
よ。あ、そうなんだ。
玄関先で結構、
うん、
苦笑いとかされることはあるんですけど
来ちゃった。
でも終わった後に、うん、あ、やっぱりやってよかったなっていう感じでは終わるんですよ一応ちゃんと、
うんうんうん、
だからやっぱり始めるまでのだるさだったりとか、
うんうん、
一回ちょっと時間が空いちゃうと、
うん、
ああやりたくないなとか、
うん、
あとはどうせまた今日もきついことをさせられるんだなっていうのが、
うんうん、
透けて見えることによってすごい苦笑いで迎え入れられるんです
あら来たのみたいな。
そう、ああ今日やりたいテンションじゃないんだけどみたいな感じなんですよ、自分で約束をしているにもかかわらず、
うん、
でもほら僕がねそこを折れてしまうと、
うん、
その人のためにならないなと思いながらも、
うん、
すごいそれが見えてないかのごとく満面の笑みでズカズカ入っていくっていう。
なるほどね。
まあまあまあ、でも本当にだからなかなかね自分だけでモチベーションを保つっていうのが難しいっていうことがあるんですよね、うん、疲れてたり新生活の中で揉まれたりすると特にモチベーションを維持するっていうのが難しくなるなと思うので、
うん、
まあ、ぜひ皆さんもこの番組を聞いていただいたことによってこうね、鼓膜に針を刺されるような感覚を持っていただけるのであれば、
うん、
ご自身がやらなくちゃいけないって思っていただけるモチベーションを持っていただけるんじゃないかなと思って、
うん、
ちょっとシッターもしておこうと、
うん、
もう励ますっていうのを皆さんがしっかりできてらっしゃるような本当に研究室の中を拝見していても、
うん、
すごくね皆さん励まし合って非常に良い形で皆さんすごく自分たちの成果をちゃんと表し始めてるなと思っている部分があるので、
うん、
こうなるとやることはすごく悲しいんですけど意地悪ばあさんみたいなことするしかないのかと思って
まあでもそういう人がいないとね。
そうなんですよ。っていうか結局僕ね一番大事なのは、まあ、聞いてくださった皆さんもですけど自分のお客さんも含めて、
うん、
変わっていただくために例えば時間使っていただいたりとか、
うん、
それこそね番組を聞いていただいて何かのモチベーションしていただいたりっていう感じだろうと思っているので、
うん、
耳障りのいいお話もそれはそれですごい大事なんですけど、
うん、
多分大人は誰かがつつかないと一生つつく方向にはいかないじゃないですか、
うんうん、
なのであえてそこを小笑顔でと思って、
うん、
もうどんなに苦笑いをされてもズカズカ入っていてマットをバッと広げて寝そべってもらうところから始める
はい、
でもまあその方のためなんですよ本当に、そこでもね本当にそこがないとただただ意地悪をしに呼ばれて、ね、あまり歓迎されてないところにお邪魔していくっていうのは非常に心が痛くも入っていったりするっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあまあまあでも本当に終わった後にはやっぱり動いておいた方が良いよねっていう結論には皆さん至ってくださるので、
うん、
そのぐらいやっぱり自分だけでモチベーション持ち続けるのが難しいっていうのが大きいんですよね、
うん、そうね。だからやっぱなんかまあ、今日なんかはねずっと行きたかったからなんか何ともなかったけどこれが何回か行けちゃったりするとあ結構しんどいんだよなとかそういう方が先に立っちゃうんだよね不思議とね。
そうそうそうそうなんですよ。やっぱり肉体的な疲労が割と強く来ている時って、
うん、
いわゆるメンタリティに影響を及ぼしたりするので、
うん、でもやると楽しいんだけどなんか始める前が結構億劫な感じになっちゃったりするっていうのは
非常に感じられるんですよね、うん、ただ本当は本当に軽く動かせておいた方が体の回復にとっても効率が良いっていうのも事実ありますし、
うん、
できればだから本当に疲れた時ほど軽く動かしておいていただいた方が回復しやすいんじゃないかなと、
うん、
特に大人になってくると凝る部分っていうのが出てくるんですよね、
うんうんうん、
で疲れた時にそのままにしておくとその凝った部分ってどんどん硬くなっていくので、
うん、
ほぐれにくくなるんですよ、
うんうん、
でそのほぐれにくくなる部分から体型が崩れるんですね、
うん、
だからそれをほぐしておくっていうことをしとくとそれほど体型が崩れずに済むこともたくさんあるのに、
うん、
放置するがゆえにどんどん体型が崩れてああこっから戻すんだとしたらすごく道のりが遠くなっちゃうっていうところからスタートすることになっちゃうので、
うんうん、
それ非常にもったいないなっていうのを、ね、たくさん僕見ててもらっているので、
う
できればちょっと疲れた時ほど軽く体をほぐす機会を、それこそもう本当にあのストレッチとかだけでも構わないですし、うん、まあできることを少しやっておいて体を動かしていただくだけでも、特にあの360度理論上動く関節ですね、前も言いましたけど、
うん、
まあ、首肩股関節ちゃんと動かしておくと、
うん、
それだけでも体型が崩れるのを防ぎやすいので、逆に言うとそこを動かさないとどんどんどんどん球体に近づくんですよ。
はいはいはい、球体ね、
すごく立体的に丸くなっていくので、うん、そうすると本当になかなかね、自力で体型を変えようと思っても非常に苦労されることが多いですから、
うん、
できればちょっとね、日々できる少しのことでも変わるのであれば、
うん、
やられている方が良いかなと思いますので、
うん、
皆さんね、当然お忙しいでしょうし、なかなかね、時間見つけるの難しいと思うんですが、
うん、
ぜひちょっとあの自分の体のためを思って、あとはもう本当にあの薄着になるとごまかせないですからね、
うんうんうん、
特にもう女性はそろそろ薄着になってくると、やっぱり体のラインっていうのを人から見られてなくても自分が意識をしますから、
うん、
あのものすごく毎日ストレスを抱える感じになっちゃうんですよ、
うんうん、
でそれも非常にあの健全じゃないなと思うので、
うん、
せめて自分がね、あのすっきりした気持ちでいられるぐらいの体のコンディションであってほしいなと思いますので、
うん、
ちょっとだけでもね、体を動かしていただいて、ぜひちょっと今の時期にいい状態に痩せやすい、まあ、体のね、いろいろな動きといいますか、
うん、
エネルギーの使い方をしていただいて、痩せる方向に少しでも向いていただけると良いなと、
うん、
本当にこの時期逃しちゃうと真夏に入っちゃうと難しいんですよ。
うん、なんかやっぱ今度暑くなったらなったで出てくの億劫になっちゃったりするだろう
ね。そうですね、あとはやっぱり長く動けないですよね、どうしても。ただまあそういった時には今度はプールっていう感じにはなるので、
うん、
まあ一番そうなったらの秘書も兼ねてプールが一番いいんじゃないかなと思います。
うん、
何しろ陸上よりもね、運動量として単純に4倍ぐらい効果が高いですから、
うん、
そこの部分はメリット大きいなと。あとは本当に筋肉のストレッチ効果っていうのが非常に高いので、
うん、
その2点を考えると本当に暑くなってきたらプールっていうのは良いんじゃないかなと思います、うん、今だいぶ体型の隠れる水着もたくさんありますので、
うん、
一時期よりは本当にね、何十年とか前よりはプールに入りやすい環境も整ったと思うので、
うん、
ぜひ皆さん行ければプールっていうのが良いんじゃないかなと、
うんうん、楽しかったですよプール。
ぜひ、もう半助さんが一足先に始めてますから。
もうなんか疲れちゃって楽しそうな感じが出せないんだけど。
あ、でも体の回復はいいと思いますよ。すごく、うん、ちゃんと疲れて、ちゃんと眠って、ちゃんと回復するっていう。
うん。いや、でも本当ね、やってる時はやっぱ楽しいね。なんか、ああ、泳いでるのも楽しいし、歩くのも結構、こう、足歩いてる時にこう負荷がかかってるのはどういう歩き方なんだろうとかさ、
はいはい、
そんな考えながら歩いたりねしてましたけど、であとね、カニ歩きをプールの中でやってると、
はい、
あのそう、このできなかった間ストレッチはしてたんですよ、
はい、
足広げてとか、まあ、この最初の頃に教えていただいた足の裏と裏を合わせて、
はい、
股関節広げるやつとかね、
はい、
いろいろやってたんですが、あのいわゆるこう足をハの字に開いて体を前に倒すみたいなやつあるじゃないですか、
はい、
あれが全然できないの。
ああ、まあまあまあ、あれはでもやっていくことによって広がっていくものですからね。
うわ、こんなにできないんだっていうぐらい、90度プラスアルファぐらいしか開かないしさ、前には全然倒れないしみたいな。
まあまあまあ、でも大人としてはね、標準的だとは思いますよ。良いか悪いかは別としても非常に多いと思います。
で、そのストレッチした時にこの足の内股の部分がこういたたたたってなるじゃないですか。
なりますね。
カニ歩きする時に多分水中だからできるんだと思うんですけど、思いっきり開いてカニ歩きすると同じような効果がありそうだなと思った。
あ、まあ、あの少なくはないですね。あとあのその半助さんのやってるカニ歩きっていうのが、
うん、
あの片方の足は要は横に体を向けた状態で動いていて、片方の足を遠くに出すわけですよね、
うんうんうん、
で反対側の足をどういう感じで持ってきますか、残された足というか。 それを例えば大きくまたまたぐようにして足を戻してくるのか、
うん、
片方の足ともう片方の足で水をこう挟むようにして足を持ってくるのか、
滑らせるってこと。
そうです、そうです。もう本当に残った足をもう片方の足にビタッと合わせるように水を挟み込んでくるように持ってくる動き。
あ、持ち上げちゃってるな。でも要は開いて両足が閉じた状態で戻ってもう一回一歩出してっていう感じですけど、
はい、でもだんだんだんだん慣れてくると、
うん、
その足を水で挟み込むような動きができていくと、
うん、
特に女性に効果が顕著に現れやすいんですけど、
うん、
要は下腹部を引き締めやすいんですよ。
へ
ー。なので年齢が高くなっていくと、
うん、
股関節が外れちゃうんですね。筋力が低下して
外れちゃうの、
うん、方もいらっしゃるんですよ結構。
へえ。
なのでそういう方の予防にやったりしているので、
うん、
下腹部だったり内ももの筋肉の強化の一環として動いていただいたりするんですけど、
うん、
要は下腹部もしっかり鍛えていくっていうことになるので、
うーん、
引き締めに効果が高いんですよ。
うん。でもなんか陸上だと多分できないけど、水中だから思いっきり足を開けるので、
はいはい、
で一番足を開いた状態の時にそのちょっと内股がこうストレッチしてるみたいにいたたたたってなるぐらいそんな感じだなと思って。
あとは水の中の方がやっぱり柔らかくなってるので、
うん、
開きやすいっていうのもあるんですよ、
うんうんうん、
そうすると開き癖もつくので、
うん、
実際に陸上でほぐしていっても、
うん、
ほぐれやすくなるっていうのはありますよね。
うん。
あとはまあ本当にストレッチっていうこと自体が多分一番平等なんですね。平等っていうのは要は年齢とか性別っていうことに限らず、
うん、
やり続けていくことによって必ず一定の効果をもたらしてくれるっていう意味で平等なんですよね、
うんうんうん、
だから極端なこと言えば70歳の方でも全然股関節の可動域を広げることは無理なく可能になりますし、
うん、
そのことによって体のコンディションが良くなる方っていうのもたくさんいらっしゃるので、
うんうんうん、
本当に、ね、ちょっともう年齢が上がってきてるから激しい運動はちょっとみたいなことを考えなくても済むっていう、
うんうん、まあ、それで可動域が大きくなったらその分運動量が自然と大きくなってく
る。そうです、代謝も上がりやすいですし、うん、歩くっていうことで言ってもおのずと姿勢が良くなりますよね、
うんうん、
歩幅が小さくなるときって割と姿勢が悪くなるので、
うん、
自分に適正な歩幅を取れるようになるように体が柔らかくなっていけばおのずと姿勢が良くなる分、
うん、
内臓の位置も正しく収まりますから、
うん、
内臓もちゃんと機能するようになりますし、
うん、
当然代謝も上がるっていうことなので非常にやっぱりメリット多いですよね。
あ、そう、内臓で言えばそうだ、ヨーグルト、
はい、
食べ続けてますよ3週間目ぐらい。
お、1日1ヨーグルトみたいな感じですか。
ああ、ね、小腹が空いた時のおやつとかね、
お
にしてみたの。ヨーグルトを食べなきゃっていう風にすると続かないかなと思って。
そうですね、
おやつ的な感じで考えてまず始めてみて、
はい、
で今一番多いのさ、朝食べるのが多いかな。朝起きて食べて、で、あと今までだったらちょっと小腹が空いたぞってなんか食べちゃってた時にヨーグルト出してきてヨーグルト食べてると他のもん食べなくなった。
おお、まあまあまあ、それでもまず一個メリットですよね。
うん。で、そういう食べ方してたら続いたね。今んとこ3週間目ぐらいに入ってるかな。でもまだね、機能性とか なんだっけ、 LB なんとかとかさ、
あ、ありますね。
ああいうやつじゃないんですよ。まだおやつチックな、はいはい、牧場の朝的な、
ああ、3つ連なってる、
ね、そうそうそうそう、あれもちょっと甘いじゃないですか、
はい、
だから糖分取りすぎちゃってるかなとも思いながら、まあ他のおやつ食べるつもりぐらいでだから食べてどうかなと思って今やってるんですけど、
うん、あ、でもヨーグルトに関してはもちろんね、機能性を持たせたものも良いんですけど、
うん、
取り続けるっていうことを考えたらヨーグルトの種類は問わないっていう話が。
そうなんだ。
そうなんですよ。順天堂大学で腸の研究をされてる先生、ちょっとお名前忘れちゃったんですけど、
うん、
そがヨーグルトを勧められているときに、
うん、
ヨーグルトの種類は問わないので、
うん、
取り続けることが大切ですっていう話をなさってたんですね。
じゃあとりあえず続く方向、今まずだから習慣をつけるのに、その手に取りやすい方がいいかなっていうのでそれにしちゃってるんだけど、どっかで切り替えようかなと思ってたんだけど、ね、
良いと思います、良いと思います。そしてヨーグルトって腸にとっての栄養素なので、
うん、
で腸ってすごくストレスを感じやすいですし、逆に言うといわゆる幸せホルモンみたいなのも出してくれるっていう部分で、っていう話は以前もちょっとしたことがあるんですけど、うん、なので腸に対して何らかの栄養がちゃんと定期的に入るっていうことと、うん、要は腸がそのことによってストレスが減らせたりとか、
うん、
いわゆるエンドルフィンっていわゆる快楽ホルモンですよね、
うん、
が出しやすくなっていく状況っていうのは当然体のためにも良いじゃないですか、
うんうん、
それなので多分脳がストレスを感じている時に甘いものを欲しがるっていうケースが多いと思うんです、うんうんうん、皆さん。なのでそこを腸にヨーグルトっていう方向性で本当に半助さんがやったみたいにおやつにでも何でも切り替えて入れてあげられると、うん、正しい栄養の回し方にはなっていくんですよね、
うん、
そのことが非常にだからストレスを感じづらくしてくれたりとか、うん、っていうのは大きいと思います。だからヨーグルトはできればちょっともう少し続けて、で何らかしら成果が出たかどうかっていうのはちょっと気になってるんですけど、
うん、何らかしら、その3週間食べてみて、
そうですそうです、まあ体感的だと思うね、それによって50キロ痩せましたとか彼女ができましたっていう話じゃないと思うんで、
うん、まあなんかお腹の調子はすごくいいかな、
うん、
でもそれぐらいしか分かんない、それも格別それまで悪かったっていうこともないので、あんまりその何かが変わったっていう感じはしないんだけど今はまだ、
はいはい
ただまあ自分的にはそのヨーグルト自体は好きなので、なんかそれがご褒美じゃないけど、今までだったらチョコとかさ、
はい、
そういうものだったものが、これで食べれるんならいいやっていう感じ、それを楽しみに一日頑張るみたいな感じにもなってたりするので、
うん、まあまあまあ、でもお菓子を食べちゃうとかっていう間食の習慣が、
うん、
ヨーグルトを取るっていうことで腸に栄養を入れられるっていう、すごく食べ方としては有効な手段が取れてるっていうことが一つ良いことなのかもしれないですね、う
ん、ちょっとね牛乳をとか持ってた時期もあったんですよ、で、はい、1リットルとか買っといて、だけどね牛乳は習慣づかないんだよね。
まあまあまあ、そこはねやっぱり好みの問題っていうのも皆さん
あるのかな。まあだから牛乳取る代わりとか、なんかいろんな言い訳をしながらそのヨーグルトをパクパク食べている状態なので
まあまあまあ、でも食べれているのであればね、
うん、
それはそれで
取れる。でもなんか食べなきゃっていうよりは食べたい感じなので続きやすいっていうのかな。
良いことですね、良いことですね、うん、なので例えばねちょっとお肌がやっぱりすごく荒れてるとか、日々お仕事のストレスをたくさん抱えちゃうとか、
うん、
ね、いろいろそういった部分でちょっとなんだろう、メンタルの部分でもお疲れ気味の方とかっていうのも、
うん、
ちょっとぜひ栄養素の腸にね与えるっていう意味でヨーグルトも取っていただけるのは非常に良いんじゃないかと思いますので、
うん、
お試しいただいて、
ね、なんかもうちょっと続けてなんか変わるのかな、
うん、まあ、そうです。薬じゃないので急激に、ね、何かが良くなりましたとか、
うん、
宝くじに当たりましたっていう話は基本的にはないと思うんですけど、
うんうん、
多分むしろ体にちゃんと効いているものって、
うん、
それを取らなくなった時に
効
くんですよ、
ね、うんうんうん、
急に何かが崩れるとか、
うん、
だからまあ成果をそんなに強く感じないっていうのは食品を取ってるっていう意味で非常に正しいと思うので、うんうん、それがなくなった時にあれおかしいと思うことが出てくるかもしれないですから、うん、まあ、そういった部分で無意識のうちに、ね、体の支えになっているものもたくさんあるでしょうし、
うん、
ヨーグルト自体本当に非常に多分いわゆる、ね、ストレスにさらされるような生活を送りがちじゃないですか、どうしても、
うん、
なのでそこの部分の解消ということも考えて
打
っていただけるっていうのであれば良いんじゃないかなと思いますので、
うん、今のとこ 欠かさずっていうか楽しみだから、あ、そういえば今日朝食べてないっていう時は夜2つ食べれるじゃんとかね、そんな感じですよ。
別に夜2つ食べなくてもいいんですよ。それはあのファンケルの人に心配されちゃうような取り方ですよね。
なんかね、今はすごい、だからこのヨーグルトを食べるタイミングは非常に楽しみに、もうちょっと一頑張りしてよ、あとヨーグルトタイムにしようっていうね、なんかそんな感じで今楽しんで続いてますよ。
まあまあまあ、でも本当にね、続けてもらって、あの基本的には取ってますっていうくらいに、
うん、
事前に言えるようになるぐらいのペースでね食べていけると、
うん、
多分体にとっては絶対良いと思うので、
うん、
ちょっとぜひヨーグルト同盟も募っていただいて。
ヨーグルトいいっすよ。
ね、あのヨーグルトオフ会みたいなのがあってもいいんで、ね、最終的には自分のおすすめのヨーグルトを出していただいたりとか、ね、あの自分で自家製で作るまでに至ったみたいなのも面白い、ね、ヨーグルト自分でねお家で作れるものも出てますもんね、機械とかも、
うんうんうん、なんかねカップがボンボン溜まっていくんですよ。
まあそうなっちゃいますよね、
うん、もう冷蔵庫にまとめ買いしたりするし、もう今は欠かせないあれになってますね。
まあまあまあ絶対ね、体のためには多分プラスになってると思いますので、
うん、
ちょっともう少し続けていただいて、
うん、
そして自分もヨーグルト食べてますっていう方がいらっしゃったら、ぜひあのお知らせいただいて、ハンスケさんとヨーグルト同盟を組んでいただいて。
そうですね。
でも僕もでもヨーグルトは毎日取ってますよ。飲むヨーグルトですけど。
ああ、やっぱそちゃんと取ってんだ。
毎日基本、もう本当に栄養として取るっていう感じですね。サプリメントとかを取るようなのと同じ感覚で取ってますね。
うん、
だから取っておいた方が良いんだろうと思ってはいるんですけど、やっぱりここ何日に3日かな、ちょっと取れないタイミングがあって、
うん、
ってなったら露骨に肌が荒れてきました。
ああ、そうなんだ。
そうですね。男性だからそんなに気にならないっていうのもあるといえばあるんですけど、すごいでも吹き出物がたくさん出るようになりまして。やっぱり取ってた方が良いんだなっていうのはその時になって実感する感じなので。もう本当にだから多分ね、食べていられる状態が続いているうちは、非常に多分健康に対して一役買ってくださってるんじゃないかと思いますので、
うん、
ぜひ皆さんのレポートもお待ちしております。
はい。はい、ということで、まぁ、あ、ちょっとお話をそらさせてしまいましたが、まぁ、あ、でも夏なる前、今の季節がいい時にね、動く習慣つけていただいて、で、夏、うわーってなった時にも、今の時期から動いていれば多分夏も頑張って動こうっていう、モチベーションでいけるんじゃないかと思いますので。
そうです。あといわゆるスタミナがつくんで、夏にバテるのを防げるじゃないですか。
はい、スタミナ欲しいですね。
スタミナは多分誰よりもあるから大丈夫だと思うんですけど、でもやっぱりね、あのいわゆる体力が落ちると集中力は絶対落ちるので、バテる要因にはなるわけで、
うんうんうん、
だから今からね動いておくっていうことで夏に向けた体力をつけておくっていうのは特に、ね、女性は必要かなと思うことも、
そうですね、
うん、ありますね。
うんうん、
逆にだからあの暑くなってきた時に冷たいものを取りすぎないことを男性は気をつけた方が良いですかね。
あ、
それこそあの腸を冷やしちゃったりとか、うん、内臓をやっぱり冷やしやすいので、
はいはいはい、
そのことによってね、あの体の機能が低下しやすいっていう部分は非常に多いですから、
うん、
冷たいものを取りすぎないように気をつけていただいて、
そうです。
あとはあの、
うん、
多分季節が暑くなっていくと、
うん、
やっぱりあの噛まずにダイレクトに内臓に入っていく食べ物を選びやすいのが長だったりするので、
うんうん、うん、
噛まなくて良いものを外で食べるときにもちゃんと噛むっていう動作を入れましょうっていうことだけね、集まりに出ていただいて。
そう、俺いつだか紹介したあの袋野菜、
はい、
結構いろんなところのやつ試したんですよ、
はい、
でちょっと間が空いちゃってたので、この間久々に食べたんですけど、
はい、
やっぱあれいいね。
え、それは袋野菜っていいねっていう再確認。
そうそう、久々に食べたら顎疲れる。
あ、そうそうそう、そういう意味でも良いですよね。
うん、でもしっかりやっぱり、あ、咀嚼とか思って食べましたけど、
うん、そうそうそう、それもあって生野菜が良いっていうのもあるんですよ、
うん、
やっぱりどうしても熱が入ってしまうとね、
うん、
量が減ってしまうっていうのがあって、うん、やっぱり飲み込みやすくなるので、うん、生野菜だと本当に咀嚼っていう行動がまず入るし、そこでの水分の取り方っていうのもね、
うん、
非常に良いんじゃないかなと思うので、
うん、わしゃわしゃ食べなきゃいけないので、
袋野菜もおすすめだ。
袋野菜おすすめですよ、今どこでも売ってるからね。
そうですね、すごく食べやすい状態になってね、売ってますもんね、
うんうん、結構イオンのやつとかね、セブンイレブンのやつとかいろいろ試しましたけどね。イオン行くとね、いわゆるジャスコ、
はい、
行くと、いろんなタイプ売ってますよ。
それはあの中に入ってる野菜が様々。
そうそうそう、キャベツオンリーとかね、キャベツと人参と水菜だったかな、はい、3種類ぐらいが入ってるやつと、
お
あとリーフ系の野菜だけで、はい、セットになってるやつとか4種類ぐらいあったかな、3種類か4種類あったと思いますけど、いろいろ試しましたけどね。
まあでもそれはありだと思います。噛めるのであればとてもね、うん、野菜でっていうことであればなおのこと良いですもんね、
うん、
ビタミン、食物繊維、ミネラル取れるっていうことで考えたら、じゃあのぜひあのヨーグルトと同じくあの袋野菜ブームもあのぜひ男性に盛り上げていただいて、
うん、そうですね、あのぜひお忙しい方はあれとあの小袋のドレッシング一つ買ってわしゃわしゃとシャカシャカサラダを作っていただいてです、食べると結構いいですよ。
まあまあまあ、でも本当にあのぜひね、野菜を取って噛むっていうことは非常に本当に良いことだなと思うので、
うん、
ぜひちょっとね、今の機会があれば、多分走ってその後に取る食事とかとしたらものすごいいい感じはしますけどね、
うんうん、
走ったり泳いだりした後に野菜取るみた
いな、うんうん、あ、そう、そのさ、動いてからすぐは食べない方がいいっていう話があったじゃないですか昔。
はいはい、
それってどれぐらいの時間あげればいいんでしたっけ。
ですね、基本的に痩せたい人は動いた後30分以内は絶対に食べてはいけません。
よかった30分だったんだ。そうだよね。
ただあの一番ベストなのは2時間って言われてますね。
ああ、そうか、やっぱそっちがあったか。
はい、であのいわゆる有酸素運動なんかをした後って、うん、有酸素運動終わった後も2時間は効果が続くって言われてるんですよ、
うんうん、
要は脂肪がその後燃え続けてるんで、
うん、
そこのタイミングで栄養を入れちゃうと、うん、そっち吸収しようとしちゃうから、
はいはいはい、
ね、燃焼効率も悪くなるし栄養が入っていくっていうことであれば、
うん、
出した栄養を逃がさないようにしようと思って体がガードするので、
うん、
やっぱりかなり蓄積されやすくなるっていうのがあるので、痩せたい方は2時間は
2時間か
良いんじゃないかと思います。まあ、少なくとも30分は絶対避ける、うん、
今日ね、あのぼっちバスケと自転車の時はなんか食欲出なかったんですよ。
はい、
仕事しながらのウォーキングの時もした後ってなんかもう食べるのいいやってなってたんですけど、
はい、
今日はねすげえ疲れたんだけどすっごいお腹空いちゃって、はい、うわやべえ久々に来たなと思って、これ続けると多分逆にまたなっていくんだと思うんですけど、今日はお腹空いちゃって、いやちょっと時間は空けようと思って車で移動があったので少し移動してる間に時間が稼げて、で30分は経ってたので、ただ2時間とか3時間とかそういうのもあったよなとか思ってですね、
はい、
とりあえずバナナを、
あ、いいじゃないですか。でも
ちくわにしようかと思ったんだけどちくわ売ってなくてね、バナナがあったから、あ、バナナ買おうと思ってバナナ買ってバナナ2本食べて、で、その後時間をなんとかクリアして3時間ぐらい経ってから食べちゃったんですけど、
まあまあまあでもいいと思います。少なくともでも30分は絶対に避けた方が良いと思います、
うん、その30分が最初辛くてね、
まあ、慣れないとそうですよね。
車すっげえなんか車乗って動かし始めてすぐぐらいになんかすごいお腹が空き出しちゃってうわーとか思って、とりあえず水飲んでごまかし、コーヒー飲んでごまかししてたんですが、客先行く前にやっぱちょっと何か入れとこうと思ってバナナを見つけてバナナ食べ、久々にバナナも食べましたけど、
もうでもいいじゃないですか、いいじゃないですか。ただ逆に言うと筋肉をつけたい方とかだと、
うん、
本当にその動いて、まあでも筋肉つけたい方だと有酸素運動よりも筋トレだと思うんですけど、
うんうん、
いわゆる筋トレの直後にタンパク質の純度の高いものを取ってあげると筋肉を作る上では非常に良いんですね、
うん、
だから逆に痩せたい方に関しては有酸素運動をした後に、うん、まあ、2時間ぐらい避けてあげられると非常に有酸素運動の効果が最大限で得られるっていうことなので、
うん、
できればまあ2時間は耐えた方が恩恵が大きいっていう感じですね。まあそれでなくても我慢ができなくてもせめて30分は耐えましょう、
うん、
30分ももう絶対に NG だと思っていただいて
了解です。
入れたままあの体につくと思ってもらっていいくらいの感じですね
水でしのいだのは正解だったわけですね、
うん、そうですそうです。ただそこもねやっぱり厳密に言うと冷たい水とかではなくて、
うん、
常温に近いものっていうのが望ましいわ。
ああ、うんとね、うん、今回飲んだのはほぼ常温です。
あ、じゃあ大丈夫ですね。
うん、こんな感じです。
だからその辺でも気をつけておくと、多分体の変化っていうのは着々と出てくるので、
うん、
そこを逆にうっかり忘れちゃうと、おかしいな、こんなに頑張ってるのに変わらないっていうことになったりすると思うんですね。うんうん、なんでぜひそこはちょっとの頑張りで、自分の積み重ねていった分がちゃんと体に返っていくっていう形になりますので、うん、まあ、30分以内はお食事は避けていただいて、あとはよく噛んでいただいて、
うん、
冷たいものをガバガバ入れないように気をつけていただいてっていう感じですかね。
ですね。はい。ということで、まあ、夏に向けて今の気候のいい時期にちょっとみんなで頑張りましょうと。
ぜひ。
ことでございました。また来週ちょっと研究室の様子なんかをまたお伝えしながら、お届けしたいと思っておりますので、また来週も楽しみにしてください、
はい、
ということで、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
長井でした。
ではまた来週
だよ多分。